安藤先生並びに船橋の教会の皆様にお招きをいただきまして、本日この幸いな54周年のこのお恵みにともに預かることができまして、本当に感謝いたしております。安藤先生が私どもの教会の出身であったということで、船橋の教会は横浜教会にとってもまた私にとっても本当に身近な親しい関わりの中にございます。安藤先生が横浜の教会に来られた時には当時流行っておりました長髪でしてですね、あの髪の毛をいつ切ってくれるかと、それが私たちの一つの願い祈りでございました。しかし本当に主はお器を変えてくださいました。こんなに素晴らしい教会の牧師として、主がお立てくださった、また皆様と共に、信仰生涯を送るお恵みに預かったということは本当に大きな喜びでございます。今日は使徒の働きの9章第一礼拝でお勧めさせていただいたところと同じでございますが、31節使徒の働きの9章の31節から、何か集会係の方からマスクは取ってよろしいという許可をいただきましたので取らせていただいて使徒の働きの第9章の31節拝読いたします。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。今日は午後の礼拝では、まだ午前ですね、信者の数が増えたというこのお言葉、心にお留めいただきたく思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主のお体である教会のこの最も大切な礼拝において、私たちは今主を深く思いつつお言葉を拝しております。お取り次ぎする者の器は誠に貧しいものではございますが、ひとときともどもに主のお恵みに預かることができますように、帰り見憐れんでいただけますことを、はじめにイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。第一礼拝におきまして、この31節の中から築き上げられたという言葉、そして平安を得た、そして前進し続けたと、この三つの点を お言葉拝してまいりました。で、この第二礼拝では最後のお言葉、信者の数が増えていったというこのお言葉を心にお留めいただきたく願っております。どうして信者の数が増したのか。それは教会という人の集まりが、その基礎がしっかりと築かれて、そしてそこに平安があり、しかも前に向かって前進し続けたがゆえに、その結果としてそこに集まる方々がどんどん増えていったということでございます。第一礼拝でも 区切りということをお話したんですが、実はでその他にもこの信者の数という点で、一つの区切りがございます。ちょっと見てまいりましょうか。まず一章の十五節、使徒の働きの一章の十五節、ここにその頃120人ほどの人々が一つになって集まっていたが、120人、これが聖書の中で記録されている教会の人数の、最初と言ったらいいと思いますね。2章の43節、ここにすべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。毎日主はその群れに魂を加えてくださった。さらに4章の4節。しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。5000人、しかも男性の数だけですから、1万を優に超えた人が、この教会、エルサレムの教会に加えられた。5章の14節。そして、主を信じる者たちは、ますます増え、男も女も大勢になった。これ人数は書いてありませんが、大勢になった。11章の20節。今日学ぶ後でありますが、11章の20節。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人か言って、アントキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。これは異邦人ですね。そして最後に16章の5節、こうして諸教会は信仰を強められ、人数も日ごとに増えていった。初めてこの諸教会という言葉が出てまいりますね。私たちは地方教会、独立、自主独立をいつも標榜しております。で、この初代教会の霊的な意味での基礎と同時に、そこにどんどん魂が加えられて、教会は人数がどんどん増えていったという、こういう記録を見るときに、今私たちはこの使徒の働きの延長線上にある、延長線上にあると言って過言でないと思いますね。この時はこの時ですよ、今は今ですというのではなくて、やはりこの福音が伝え始められた時から今に至るまで、私たちは主の大きなお働きの中に加えられて今に至っていると、こう言ったらいいと思います。まず第一に、 神様は生徒、すなわち私たち一人一人と教会が成長することを期待しておられます。教会が成長することを主は求めておいでになります。テモテ前書の2章の4節、そこを拝読いたします。あちこち聖書を開きますので、開くの難しい方はそのままお聞きになってください。テモテ前書の2章の4節。神は、すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。すべての人ですよ。一部ではなくて、すべての人。先ほど船橋のこの町が60万人になった、そう三沢先生おっしゃっておいででしたね。60万人、その中から救われる人は全部であるべきなんです。本当は全ての人が救われることを神は願っていらっしゃるわけですから。もう一箇所、第二ペテロ第二の手紙の三章の九節。ペテロの第二の手紙の三章の九節。主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も、滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。すべての人が救われること、すべての人々が悔い改めに至ること、それを望んでいるのは私たちではなくて、神ご自身がそれを願っていらっしゃる。十字架にお借りくださったイエス様のあの見苦しみと、恥ずかしめと、痛み、そして三日のうちの復活、そのすべては一人の魂の救いのためであり、同時にすべての人たちの救いのためです。誰一人この恵みに預からない人はいない。それが生ける神様の願い、求めであるわけですね。かつて、教会を迫害したあのパウロは、復活の主にお会いして改心いたしました。そして、直ちに、このすごい素晴らしい喜びの訪れを伝える、その使命に立つわけですね。召されていくわけです。そのパウロは、こう、コリントの手紙の中で、語ってます。コリント第一の手紙の9章。コリント前書の9章。20節から、ちょっと長いですが、拝読いたしましょう。9章の20節から。コリント第一の手紙、9章の20節から。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。立法の下にある人たちには、私自身は立法の下にはいませんが、立法の下にあるもののようになりました。立法の下にある人たちを獲得するためです。立法を持たない人たちには、私自身は神の立法を持たないものではなく、キリストの立法を守るものですが、立法を持たないもののようになりました。立法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして幾人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みに共に受けるものとなるためです。あのは何とかして 魂を救いたい。で、これはパウロを本当に後ろから押し前から引っ張る主のお言葉であり使命であったわけですね。困難を厭わず、また苦しみを厭わず、今では考えられないような3度もあの大いなる旅行をしですね、伝道旅行をし、最後4回目はローマにまで。パウロはそこで多くの教会を建設いたしました。これは、苦闘しながら努力をしていると、この最初の第一章の28節でパウロは言うのです。苦闘しながら努力をして。召された伝道者の使命、それは苦闘しながら努力をする。あのイエス様がパウロにどれほど苦しまなければならないかを示すとこうおっしゃったようにですね。パウロはその苦しみをしっかりと受け止めながら福音宣教のために前に向かって前進するんです。停滞しませんでした。教会を建設するということは、この街道を建設するということはもちろんそれも含めてですが、キリストを信じた人たちの集合体ですね。この集合体が建設されていくためです。それが伝道者の使命です。創世書を教えてますね。エペソ書の4章を開いてみてください。魂を救いに導くと同時に、その結果として私たち伝道者は教会を立て上げる使命があるんです。四章の四章のですね、このところに、そうですね。その次あたり見たらいいかな。はい。第11節あたりから拝読しましょうか。こうして、キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。キリストの体、すなわち教会を立て上げるために伝道者は召し出されたんですね。ですから教会はそういう意味で教会というところがキリストのお体として一人一人が成長するとともに教会自体も成長を遂げていく、築き上げられていくことが必要です。神は私たちが成長することを期待しておいでですし、それを願っておいでです。これ第一番。第二番目は、神は生徒の成長を期待しておいでになります。クリスチャン一人一人、私たち一人一人が成長することを期待しておいでです。ペテロ前書の2章の2節を開くと、お言葉によって新しく生まれたというお言葉がありますね。私たちが救われたのは、お言葉による、福音による、それは生まれたのですから赤ちゃんのように。多分伝道書で、この週あたりに赤ちゃんが一人生まれるんです。わずかな人数で伝道書に一人ですね、赤ちゃんが加えられるということは本当に嬉しいことなんですね。そんなことを感謝を申し上げたいと思っていたんですが、本当に今回独立に至りまして、 特に船橋の教会から多くの支援と祈り、そして独立の教会組織の日にはお祝いのために大きな献金をしてくださいました。本当にありがとうございます。心から感謝し、また励まされております。伝道所の兄弟姉妹たちが独立をするためには成長しないと独立できないんですよ。私はそれを本当に願いながら、この4年間、横浜を退任した後使わされまして、祈り願ってお仕えしてまいりました。成長することがキリスト教徒の大切な使命なんですね。生まれたばかりの赤ちゃんが成長しないということはどうでしょう。両親にとってどんなに大きな痛みなんでしょうか。私も今日安藤先生のお二人のお子さん、来るたんびに、会うたんびに、いや立派になったなって何度も何度も私は申し上げたんですが、本当に両親にとってですね、子供が成長するということは大きな喜びでもあるし、願いでもあるんです。私たちの天のお父様はどうでしょうか。私たちがキリスト教徒として、いや神の子として成長を遂げていくことを願っておいでではないでしょうか。当然ですね。それはコロサイ書の一章先ほど開いた前ですが、28節から、私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもってすべての人々を諭し、すべての人を教えています。これは伝道者ですね。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。成熟した、成人となった、大人となった、そういうキリスト教徒、神の子、それが神様の期待ですし、私たちも願っていることでありますよ。教会が自給自立、自主独立の教会となること、それを願ってまいりました。で、今回筑波は不十分ではありますけれども、それに向かって今に至りました。で、大人になるということはどういうことでしょうか。赤ちゃんは自分のことさえもできませんね。赤ちゃんがすることは何でしょうかね。泣くことと寝ることとね、ミルクを飲むことと、よくないんですが、出すこととですね。その程度でしょう。自分のことさえもできない。これは生まれたばっかりのキリスト教徒にもよく当てはめられます。ね。救われた方、教会においでになった方が、あんなにはならない、あんな立派な人にはなれないと思ったら大間違い。本当に何もできないところから成長が始まるんですよ。それをだんだんと成長すると、自分のことは自分でできるようになります。で、しかし、それだけではない。さらに成長を遂げますと、他の人を助けることができるようになります。私たちは今回、船橋の教会の皆さんが、筑波のために本当に最後まで支援をしてくださった。他の教会はですね、一時だけでした。もちろん支援してもらいたい願いはありながらもですね、自分たちでやりますよというのが当然なんですけれども、でも最後の最後まで支援してくださったのは船橋教会だけなんです。これは大人じゃありませんか。ね、失礼ですけれども、大人ですね。素晴らしいことだと思います。 神様は教会が大人になるだけでなくて、一人一人の信徒の私たちが成長することを願っておいてたんですね。で、もし大人になったらならばどうなるんでしょうか。御言葉によれば、神の子として平和を作り出すことができます。第一礼拝でもお話し申し上げたんです。マタイ福音書の5章の9節を、三条の説教の最初ですが、5章の9節に、平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。神の子供たちは平和を知ってます。どうしてその平和を得るかも知ってます。ですから、この群れは平和なんです。平安なんです。その平安を多くの方々に存在で、それを明かしすることができます。もちろん言葉でもいいんですが、あの人は本当にあんなことがあっても平安なんですね。というような存在になる。人間関係において勝利を収めた人たちはですね、この平安を持ちながら教会生活をすることができます。しかも安定した信仰生活、浮き沈みの少ない、安定した信仰生活をすることができるんです。私たちはみんな能力があると思います。アビリティですね。能力があると思いますけれども、しかし安定性が少ないのかな。どうでしょうか。スタビリティが必要。しかし、本当に成長した人は安定した信仰生活を送ることができる。最後に、教会に人数が増したと、聖書を教えています。教会に人数が増した。教会の成長と、それぞれの信徒の私たちの成長と、そしてさらにその結果、人数が増したと、この使徒行伝の9章には記されているんです。で、これは当然のことながら、素晴らしいところには、どんどんと人が集まります。生徒を招くんです。ある牧師が、羊が羊を産むなんて言った人もいるんですが、まあ、でも、羊は羊を産みませんね。産むのはイエス様ですよ。でも、お招きするのは羊。お誘いすることはできるでしょう。サマリアの女はどうしましたか？昼間に誰もなるべく来ない時に水汲みに行ったあのサマリアの女の人はどうしましたか？持ってきた壺を置いて町へ行って、あの方はイエス様だろうと、そう証しをしたんですね。私たちはどうなんでしょうか？本当に救われていったら、第一礼拝で本当に救われてますかって、そう私お尋ねしたんです。本当に救われているのであれば、その喜びは本当に大きいでしょう。ペテロの手紙開くとですね、喜びのために踊ったと書いてあります。踊った、まあ実際に踊る必要ないんです。ここで礼拝に来てみんなで踊ろうっていうわけはないんですけれども、でしかし踊るような気持ち、喜び、それを持っている、それが救いの賜物なんですね。で、そういう喜びを持っているのであれば、当然それを他の人に伝える。伝えられるでしょう。うちの娘は、どっかに安いものを見つけるとですね、お父さんあそこで安かったって報告してくれますよ。私たちは何か素晴らしいものを知った、良きものを知った、ならばそれを他の人に伝えることができます。 そうするとですね、教会はさらに人数を増すんです。私たちはこの人数が増したというこの素晴らしいお恵みを拝しながらですね、すべての栄光を主のご栄光のために使う、お返しする。またある意味では、この初代教会も同じだったと思いますが、このイエス様のために生涯を捧げて福音を伝えようとする、そういう人たちがどんどん増えたんじゃないでしょうか。公にはこの十二使徒を中心としてですね、パウロを助けた伝道者たちが出てくるんですけれども、でも教会が本当に恵まれてくると、そこに献身者が増えます。そして、その方がやがて訓練を受けて後、教会を立て上げていくことができるんです。神様はそれを願っていらっしゃるんじゃないでしょうか。教会の人数が増した。それはこの使徒の時代ですよ。何千人も何万人も救われませんよ。確かにそうかもしれませんけれども、そういう志を持って伝道することは、それは御心ではありませんか。ね、すべての人が救われることが主の御心です。イエス様は私のために死んでくださいました。皆さんのために死んでくださいました。そしてこの町の多くの方々のためにも死んでくださいました。ですから、私たちはこの教会を通して福音を伝えるんです。教会を作れる人、作れる人って言うと、教会を立て上げられる人はですね、教会しかないんですよ。世の中に教会を建ててくれた森永の会社はなんかないんですよ。ね。森永の会社に勤めてる人ごめんなさいね。でもトヨタの会社に勤めてる人が教会を作ってくれた。トヨタの会社が教会を作ってくれた。なんていうことはないんです。教会が教会を生み出すんです。信徒の方がイエス様を信じる魂をお導きするんです。これが私たちに与えられた大きな使命だということを覚えたいと思います。もう一度、使徒の働きの9章、ここを拝読してお祈りいたしましょう。使徒の働きの9章31節、こうして、教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり、築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。船橋の教会がいよいよ祝福いただいて、ここに集まる方が どんどん増えていくことを心からお祈りしたいと思います。お祈りいたしましょう。第一礼拝ではお招きをする時間がありませんでした。第二礼拝でもし皆様の中でお言葉に応答する方がいらっしゃったら、その場でその証を手を挙げてお示しいただけますんでしょうか。築き上げられたんです。信仰の基礎をしっかりと築きました。また平安でした。この初代の教会の愛する兄弟姉妹たち、そして彼らはこの教会にしっかりと築かれてですね、つけられて、そして神様の御用のために立っていくことができたんです。私たちはどうなんでしょうか。今この神様の大きな期待に沿うことができるでしょうか。今たとえ足りないことがあってもですね、自分自身を主にお捧げして、この大いなる救いのためにご奉仕したい、自らを主にお捧げして献身といいますか、お捧げして主の御心に沿いたい、そういう方いらっしゃるでしょうか。もしいたらどうぞその場で手を挙げてお示しいただけませんか。はい、ありがとうございます。手をすぐ下ろしていただいていいです。神様はそれをよくご存知ですから、 ご覧になりますから。悔い改めについても、今日お話し申し上げました。熱心に悔い改めなさいと聖書は教えていますね。私たちは悔い改める必要がないほど立派ではありません。しかし、悔い改めを通して、主は私たちを清めてくださると教えられています。他にいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。他に？天皇父様、この素晴らしい聖日、主がお立てになった御教会、半世紀にわたってこの地で福音を伝え続けた御教会、あなたがさらにさらに祝福を増し加えてくださって、使徒行伝、使徒の時代の延長線上に私たちは今あるのだということを覚えて、神様のご栄光のためにお仕えすることができますよう、安藤先生をどうぞ祝福してくださり、またそこにある長年信仰生活を送って信仰の勝利者としてお仕えしている多くの愛する兄弟姉妹たち、またここに加えられた多くの方々と共に、この教会が一つ心になって主の栄光を表すことができますように導いてください。ありがとうございました。こんなに素晴らしい機会をお与えくださったことを心から感謝して、救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。